リスナーの皆さん、こんにちは。この時間は御子自身で舞鶴の魅力を再発見し、ラジオでその魅力を発信する番組、ラジオ散歩舞鶴ウォーカーをお送りします。この番組を聞いていただくことで、時間や空間を超えてその時代や今の舞鶴を散歩しているような、そんな気分になっていただくという番組です。知られざる舞鶴の魅力、ディープ舞鶴をさまざまな視点で発信してまいります。この番組はトヨタガズーレーシングヤリスカップ参戦中の香川自動車工業株式会社、建設に関するあれやこれやはガッツにお任せ、株式会社ガッツ、舞鶴で創業68年、車とエネルギーの総合サービスを目指す江守石油株式会社、以上の提供でお送りいたします。
改めまして、本日は中井玲子がお送りいたします。よろしくお願いいたします。そしてこの番組のレギュラーゲストをご紹介いたしましょう。舞鶴でさまざまな観光ガイドでご活躍中の柴田学さんです。柴田さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、柴田さん、本日のお話、
今日はですね、はい、今まで多くのね、オールハンドに伝わるね、はい、この民話を紹介してきましたけども、
はいはい、
まだまだね、大浦半島には多くの民話が残ってるんですよ。
はい、
はい、で今日はね、その大浦半島の北側、
はい、
尾鷲にね伝わるお話なんですよ。
はい、そうなんですね。
はい、で今までたくさんのね、タヌキの民話なんかもね、はい、紹介してきましたけども、
はいはい、
ほら、タヌキのイメージってどんなんです？
ちょっとずる賢いというか、あんまりね、いいイメージはないですけど、
はい、少し間抜けでね、
はい、あ、そうですね、はい、楽しいイメージ
も、お調子もんでね、あ、そうですね、そんなイメージがあるんですけども、はい、まあ、文福茶釜とかね、
あ、そうですね、可愛い、
うん、はい、カチは、カチカチ山の、
はい、
昔話をね思い浮かべる方が多いと思うんですけども、たぬきはね、ほら、人を化かす妖怪としてね、はいはい、知られてるんですけども、
葉っぱを乗せて、
うん、はい、そのいたずらのユーモラスなものが多いタヌキのお話の中でね、
はい、
今日はね、タヌキのイメージをじっくり変えましてね、
はい、
タヌキの霊が人に乗り移ったというね、
はい、
なんとも恐ろしいお話なんですよ。
そうなんですね。
あ、はい、でこの民話はね、おばせだく、はい、なくて、はい、全国にねあるそうでね、
はい、
なんとね、四国や佐渡島、
はい、
北に上がって青森県やらね、
はい、
岩田県などにもね伝えられているそうなんですよ。
ああ、そうですか。
うん、で似たようなお話がね、あちこちに生まれる理由としてはね、
はい、
村の人たちが渡り歩くこの職人さんなんかがね、
はい、
訪れた先でいろんなお話を伝えたり、
はい、
ね、それからお嫁さんがね、
はい、
よその土地から来て、
はい、
でそこに伝わって生まれ育った村でね、はい、伝わってるお話を伝えたりと、
はい、
いうことでね、だんだんだんだんこういったね民話が全国に広がったというね、
はい、
こんな積み重ねがね、
はい、
うん、あの考えられるんじゃないかと思うんです。
あ、分かりました。
で今日はね、タヌキ、はい、タヌキの霊が人に乗り移すとね、
はい、
どうなるのか、
はい、
今日のお話なんですよ。
分かりました。それでは早速ですが、ラジオネームおつぎさんからご投稿いただきましたラジオ劇、本日はタヌキ月おばせのお話をお聞きください。おばせは東舞鶴の大浦半島の北にある漁村です。お城のある田辺城下町へ行くのに船でしか行けないような不便なところでした。ここに良かれと思ってしたことがあだになってしまった悲しいお話が伝わっています。その山里におじいさんとおばあさんが仲良く住んでいました。おじいさんは漁師で、日々魚を取りに海に出ていました。おばあさんはおじいさんが漁をする間に山に芝刈りに行っていました。ところがある日、おばあさんが風邪をひいてしまいました。
おじいさんや、こんこん咳が出て熱もあるようやし、風邪をひいたようだわい。 すまんが芝刈りにはよういけん。
なんのなんの、大事にして寝とおれ。わしが代わりに芝刈りに行ってやるわい。
優しいおじいさんはおばあさんが休んでおくように言って一人で芝刈りに行きました。裏山の奥の方へ行くと芝がたくさんあるので、おじいさんは背中いっぱいに芝を背負って帰ってきました。おじいさんが歩いていく山道の途中に何か黒いものが目につきました。
おや、怪しげなものが転がっとるの。何やろか。
おじいさんが近づくと、タヌキの干からびた亡骸でした。
なんと、タヌキの亡骸であったか。今年の冬は寒さが厳しかったで、餌がのうて腹をすかせて死んだのやろう。不憫なことよ。
優しいおじいさんはタヌキを憐れみ、その亡骸を背負っていた芝の上に乗せ家に帰りました。
おばあさんや、今帰ったぞ。見てみ、タヌキの亡骸じゃ。かわいそうに、これは成仏できんじゃろうて、漁師のしきたりで伴ってやろうと思う。
じいさんや、それはかわいそうなことじゃ。そうしたらよかろう。
翌日浜へ行くと、タヌキの亡骸を海に流してやりました。おじいさんとおばあさんはタヌキのためにお経を唱えてやりました。そんなことがあった日からしばらくして、おじいさんは仕事にお弁当を持って行っても、おかずの大豆ばかり食べて、おにぎりには手をつけないで残して帰ってくるようになりました。
おじいさんや、なんぞ大豆ばっかり食べておにぎりは残すのけ。
おにぎりはいらん、大豆をよーく入れてくれたらええぞ。
おばあさんはおじいさんが急におかしなことを言い出すので不思議に思っていましたが、言われた通りにお弁当に大豆をたくさん入れて持たすと、大豆はすっかり平らげるのに、やはりおにぎりにはちっとも手をつけません。やがておじいさんはみるみるやつれてきました。さすがにおばあさんはこれはおかしいと思い、二人で村のお寺の和尚さんのところへ行き、この様子を話しました。すると和尚さんはおじいさんの前で数珠をすり合わせながら、
南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏
としばらくお経を唱えていました。やがて和尚さんは悟ったようにこう言いました。
何か獣の気配がするぞ。近頃動物と関わることはなかったか。そうじゃった、そうじゃった。先日タヌキの亡骸をおじいさんが拾うてきて海に流しちゃってやりましたじゃ。それじゃタヌキがついておるのじゃ。直ちにそのタヌキの霊を取り除かんといかんぞ。
和尚さんはおじいさんの瞳を怖い目で睨みました。すると、
いぬところがない、いぬところがない。
おじいさんは人が変わったように怯え出し、うなされるように言いました。
そうじゃろう。海の中では幾重も知らず、あちらこちらとさまよいては戻り、あげく優しいおじいさんに取り付いたのじゃな。
和尚さんは念仏を唱え、おじいさんに向かって必死でタヌキの霊を追い出そうとしました。でも和尚さんの努力の甲斐もなく、間に合わなかったのでしょうか、おじいさんは寝込んでしまい、やがて痩せ細ってミイラのようになって死んでしまいました。それからは山でタヌキの亡骸に出会っても、そこで穴を掘って埋めてやり、南無阿弥陀仏とお経を唱えてやれば何事もないと和尚さんから教わった地元の古老が伝えています。山のものは山へ、海のものは海へ返すことが一番だというお話です。はい、というお話でした。皆さんお分かりいただけましたでしょうか。おじいさん役、今回は柴田学さんがしていただきました。
わかりました。はい、
はい、そして本日はですね、和尚さん役とおばあさん役をやっていただきました中西よし子さんにも一緒にこの後入っていただきまして、一緒にお話したいと思います。
お願いいたします。
お願いいたします。
中西さんは、はい、お母様が小橋出身ということで。
そうなんです。なんかたまたまこのお話をいただいた時に小橋って書いてあったんで、はい、なんかすごい。で今日私すいません自分ごとなんですけど誕生日でして。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
ありがとうございます、はい、だからなんかすごい運命的なものを感じるなっていうのをすごく思って、あの、はい、母からも私あのいつも孫にあの寝る前にお話をするんですけど、その時におばせの話をよく母がしてて、それはタヌキじゃなくってキツネやったんですけど、
はいはい、
キツネが峠のちょうどこの中腹ぐらいでその帰るその人に声をかけて、であのつくっていうようなお話やって、だからなんかこのタヌキがつくんじゃなくってキツネなんですけど、なんかやっぱりこう帰る人にその追うてくれ言って、追うてくれの追うてくれの言うて言うっていうその言葉がなんかちっちゃい頃に孫に言ってたんです、子供に言ってたんですけど、なんかあの追うてのっていう言葉がなんかちょっと怖くて、うん、やっぱりなんかこう疲れるっていう、うん、それそういう話をすごくしてたんで、いやなんかものすごい懐かしいなあ思って。
そうですね、
はい、
こんな話もねよくあるみたいですよね、はい、で逆にね今日のようにねタヌキに取り憑かれた人は、はい、お隣からね、はい、犬を借りてきて、
はい、
そして犬に吠えさすとね、はい、その取り憑かれた動物がね、はい、怖がって出ていくとかね、はい、こんなお話もね伝わってるようなんですよ。
あ、そうなんですね。実際にねもしタヌキが亡くなってたらね、
うん、
どうでしょうかね。
そうですよね、まあ、動物をね可愛がる人たちはね、はい、本当に思わずね手が出てくると思うんですけども、うん、
はい、
やっぱりほら動物はね恋をしてあげたい気持ち分かるんですけども、はい、やっぱり感染症というね、
うん
うん、あの危険もあるんでね、
はい、
ぜひ触らないようにして、
はい、
市の市役所のですね、うん、生活観光課へね、
はい、
連絡してあげていただきたいなというふうに思うんですよ ね、
そ、 すね、
はい、
そこでも伴っていただくというね。
そうですね、うん、でほら臆病でね警戒心の強いこのタヌキなんですけども、うん、ほらタヌキネイリっていう、
はい、ありますよね、
言葉あるでしょ、
はい、
あれ何だと思います。
何なんやろ。
実はね臆病ですから、
はい、
漁師さんがドンとね、あのピストルを撃つとですね、
はい、
あの音でね、
はい、
実は気絶してしまうだけなんですって、で漁師さんが触りに行くとね、うん、パッと逃げるということからね、タヌキ寝入りというね言葉も出たというね、こんなお話も聞いてるんですよ。
面白いですね、
賢いね。でもね
そうですよ ね、
ね、
バカすのが上手なのかね、うん、賢いのか、うん、まあね、あのおばせ出身ということでね、はいはい、お母さんがね、やっぱりおばせにもいっぱいねお話があるんですよね、
はい、
から数々のね、はい、あのお話を紹介しましたけども、はい、まだいっぱいありますのでぜひまたね、はい、いろいろ覚え出していただいて、
はい、
ね、アドバイスもしていただきたいなというふうに思ってるんですよ。
はい、
はあ、
そうですね、あの昔からね聞いてられるお話もいろいろとあると思うのでね、うん、実際にあの交渉というかあの、
う
ん、口伝いで ね、 でね聞いてるお話も
そうです、ね、
また教えていただけたらと思います、はい、
うん、
はい、まあ本当あのすごい、まあ、今日も面白いお話でしたけども、あっという間にお別れの時間となりました。あの本当本日 お誕生日ということで、
はい、ありがとうございます。
年齢は聞きませんが
38歳です。
永遠の38歳ということで、は
い、
本当に、まあ、記念であ
の、ありがとうござい
ました。ありがとう
ございました。はい、はい、それではこの番組は FM マイズのウェブサイトからポッドキャストで過去の番組もお聞きいただけます。ぜひチェックしてみてください。この番組はトヨタガズーレーシングヤリスカップ参戦中の香川自動車工業株式会社、建設に関するあれやこれやはガッツにお任せ株式会社ガッツ、舞鶴で創業68年、車とエネルギーの総合サービスを目指すエモリ石油株式会社、以上の提供でお送りをいたしました。本日も柴田学さん、そして中西佳子さん、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた次回お会いいたしましょう。さようなら。
さようなら。
さようなら。